Information。
スマイル人権をお送りしていきましょう。誰もが持っている人権を身近なものとして皆さんに感じていただけるような情報をお伝えいただく時間です。伸びゆくサンダー15日号に挟み込んでいます人権サンダーから記事のテーマ、講座、そして講演情報などもご紹介いただきます。今日はいつものように人権推進課から竹内さんお越しくださってます。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回の記事のテーマが性的マイノリティと災害という、はい、10月は性的マイノリティ支援協調月間という補足があるんですけども、
はい、
10月というのがこういう月間は
三田市独自で性的マイノリティの支援協調月間ということにしています。
あ、そうなんですね。
10月11日が毎年カミングアウトデイということで、ね、
はい、それは全国的な、
そうですね、
なるほど、はい、じゃあそれを踏まえてということですね、はい、なかなかその性的マイノリティっていうのが私たちの身近にいるかなって、よくね、皆さんも、私もそうでしたけども、うん、この時間に教えていただいたのが左利きの方と同じぐらいの割合でいらっしゃる、ね、はい、じゃあなぜ気づかないか、それは言いにくい社会状況だから、はい、環境だからっていうことでしたね。
はい、
ですから知らないことはやっぱり、うん、ないんだじゃなくて知らないだけなんだという、
そうです ね、
ね、だからこの時間にいろいろ教えていただく、はい、特に10月は三田市は月間として決めているということで、はい、今回特集を組まれてるんですね、
はい、
じゃあ早速ご紹介ください、記事の方。
はい、今回は今年度っていうか今年に入ってからもそうなんですけども、はい、大規模災害が多く各地で起こってまして、はい、で災害となったらみんなが我慢しないといけないから、思いがあっても困ってても言えない状況にあるということで、今回は性的マイノリティと災害と題しまして、はい、災害の避難所生活について記事にしました。
はい、
はい、で今回は性的マイノリティへの支援活動を行っている日本 LGBT 協会の事務局をしてらっしゃる吉田真理さんにお話をお伺いしました。
はい、じゃあ具体的なお話をいろいろとしてくださったということですね。
まずが避難所に実際行けない方が東日本大震災の時に多く発生したという事実を、はい、災害の後に何が不便だったっていうのをいろいろ声を拾い上げる活動を行ってた中で、うん、たくさん声が上がってきたということですね。
うん、そうなんですね。はい、
でまずはトイレが男女別にあったりしますので、
そうですね、私たちが見かけるのは当然のように男女別ですね。
はい、はい、例えばトランスジェンダーの方とかで、はい、まあ見かけからもともと何もしなくても男性っぽい方が、うんうん、
はい、
女性トイレに入ると、
はい、
誹謗中傷されたりとか、
はい、
まあ、ゲイの方とかレズビアンの方がしっかりトイレに入るとキーな目で見られたり、うん、場合によってはちょっと暴言やひどい時には暴力に訴えられたりとかしてしまうということや、まあ、周囲の視線がそういったことで、例えば同性同士のパートナーで体育館の中で生活すると、はい、それだけで注目を浴びてしまって通常の生活が送れないであるとか、
そうなんですね、
逆に女性もね、多く性被害があったっていうことが報告されてるんですけれども、はい、
そうなんですね、
マイノリティの方もそういう、うん、よく性被害者になってしまって、うん、ただまあ声が上げれないんですね、
うん、
女性でも声が上げれないんですけど、うん、ましてマイノリティの方っていうのは見た目が気にされてる方が多いので、うんうん、実際相談員の方が自分たちを理解してくれてる方なのかどうかとかいうことで、
相談するときに心を開いて信頼できるかってい う、 そ う、ね、
はい、
そういう相談の難しさ、
はい、
そうなんですね、
そうなんですね。 なので、あの性的マイノリティについて正しく理解されている方が、まあ、表示や掲示や個別相談にも応じますっていう表示とかでしてもらったら安心して相談できる環境になっていくのかなと。で、まあ、無理解な周囲の視線とか実害を伴う扱いを受けるのではないかと感じてしまうと、実際に避難所に行かないといけないような危険な状態な家にずっととどまってしまってたりとか、まあ、車での長期間の避難生活を行ったりっていうのが実際あったということなんです。
そうなんですね、はい、最初におっしゃったように、本当避難所生活っていうのは、うん、こうちょっと想像してみても、あの、まあ、夏場だったら暑いだろうし、それ以上にプライバシーがどれだけ守られるか、うん、今、まあ、いろいろとコロナ対策で少し距離を取ったり、はい、それからあのパーテーションを作ったりとは言われても、本当に家で自由に、うん、あの清潔に過ごしていた時と比べると、みんながいろんなことを我慢している時、
そうですね、
その中でその声を上げにくい方々がもう避難所に行くことすら我慢されているという存在があったということ、はい、私も今回この記事を見て、うん、あの改めて、あ、そうなんだという気づきがありましたね。
そうですね、うん、で、私が吉田真理さんと、はい、あの話をする中で感じたことは、彼女が言うのはマイノリティの方って、うん、あの特別扱いみたいな、特別なものっていう見立てを、はいはい、よくされるんだけども、うん、まあ、特別ではないと、うん、なぜならばその性的マイノリティ以外にも車椅子の利用者であったりとか、うん、まあ、外国人であったりとか、うん、いろんなあのマイノリティを抱える方と、はい、進んでは同じ問題に行き当たる、うん、例えばみんなのトイレであるとか、
はい
はい、でそれを改善することによって、うん、全ての人にとって住みよい環境ができる、ね、なので、うん、特別ではないんです、と、みんなにとって便利な社会っていうのが、ね、結局過ごしやすい社会であったりとか、うん、居心地のいい社会であったりとかするんですよっていうのがちょっと印象的でしたね。
そうですね、よく言われるのが、はい、その例えばさっきあのよくお年寄りのことでそういうことが出たのかな、はい、あのお年寄り向けにじゃあここを改善しましょうって言ったら、はい、まあ、ある意味少数派の人のためにそんなことをするんですかっていう声が上がるけど、いやいや、ここをそのお年召した方が使いやすいようにするということは、小さな子どもさんだったり、うん、さっきおっしゃった車椅子だったり、いろんなことであの動きにくい方々みんなが過ごしやすくなるんですよっていうことがあったので、それと同じ感覚ですね。
例えばあの障害者用に、うん、あの段差をなくしたりとか、はい、まあ、段差をこうちょっとでも坂にして
緩やかなスロープに、
緩やかなスロープをつけたりとかしても、はい、結局ベビーカーを押しやすかったりとか、ね、
はい、
まあ、いろんな人が使い勝手
のなく、お買い物乗れもさっとこう、ね、
そうですね、
そのまま引っ張っていけますからね、
はい、いろんな方がやっぱりそうすることによって使いやすくなって、ね、はい、危なくない環境になるっていうことなので、うん、特別なことではないんだなっていうことが全てのことによって、はい、気づきますね。
ということは、うん、これから今後、ま、あの災害は起きてほしくないけども、いつどこで誰がこう直面するかわからないので、はい、その時にこういう避難所での困りごとっていうのは、はい、みんな共通することだよと思っていろんな声を拾い上げる方がいいわけですね。
で、いざ災害が起きた時に、はい、作ろうと思っても作れないの で、
そうなんです、
はい、日頃からこういうものがあったらいいよねとか、例えば隣近所に誰がいるであるとか、
あ、そこですね、
はい、コミュニケーションを取り合って、はい、お互いがお互いを助け合う社会っていうのが、結局災害が起きた時に強い社会になっていくのではないかなっていうふうに感じますね。
それが一番自分が心地よく災害の時でも保っていけるコツなんですよね。
そうです ね、
ね、はい、自分もなんか自分で自分を助けるし、お隣同士、
そうです、ね、
ご近所同士、
はい、
お互いに助け合うっていうことが一番気持ちよく過ごせる近道なんだというね、うん、
はい、
そこに今度はもう少し時間が経って長引くようだったら、いわゆる公助という公の皆さんが動いてくださるのを待っていればいいというね、
はい、
特にこれから本当にまだまだ、ね、昨日もちょうど、ね、災害の話を、はい、番組でしたところだったのでちょっと思い出したんですけども、はい、とにかくご近所同士自分の情報なども、はい、共有していただけるようだった、ね、三男は確か自分発信で災害の時に助けてほしいんですという登録制がありましたよね。
そうですね、ありますね、そういうものも利用していただければいいかなと思います、はい、また多くの人にとってね共通の課題になるものなので、決して避難所生活は我慢を強いられるものっていうふうに思いますけども、みんなが助け合えば我慢も少し軽減されて、
そうですね、
住みよい環境ができるはずだと思ってます、ね、はい、
お互い様って言葉をそういう時こそ使って過ごしたらいいですね、
は
い、
そうですね、
分かりました。その他にもいろいろとこの10月 の、はい、動きといいますか、
はい、
この月間に際しての動きがあるようですね。ご紹介ください。
そうですね、はい、月間に際しての動きとしましたら、はい、10月が性的マイノリティの協調月間ということなので、はい、性的マイノリティを学ぶブックフェアというものを開催します。はい、これは10月の13日から30日までですね、市立図書館本館の1階ギャラリーで展示いたします。ただ展示書籍自体はですね、11月2日以降に関してはその置いてた本を人権推進課にまた戻してきますので、はい、性的マイノリティ以外の人権のテーマにした書籍や DVD も人権推進課には平時から置いてますので、はい、またちょっと勉強しようとか、この人権についてちょっと学んでみようとか、はい、理解をちょっとしていきたいなとかいうことがあったら、気軽にお問い合わせいただければと思います。
はい、ということは、はい、この13日、今月の13日から来週の火曜日になるかな、はい、から30日までの間だったら借りることはできる。
図書館でこの間だったら、はい、行って見ることが、
行って読むことができる。
そうですね、
なるほど、図書館で見ることができる、はい、読むことができる。
でその後は、はい、人権推進課で、うん、ま、読んでもっと勉強したいなとか他の本もありますので、はい、見て勉強したいなと思ったら貸し出しはしておりますので、おっしゃってもらったらと思います。
はい、じゃあ貸し出しを希望される方は、はい、11月2日以降に人権推進課の窓口の方にお出かけください、はい、ということですね。
はい、でこれは後のことはもうずっとしていることなんですけれども、はい、性的マイノリティの特設電話相談
というものを、はい、ご紹介いただいてますね。
はい、してますので、自分の体に違和感があるとか、同性を好きになった私おかしいのとか、家族にカミングアウトしたいけどどうやったらいいのかなとか、まあ、いろいろ悩んでませんかということで、そういった悩みを全くアウティングした時に、間違ったアウティングをしてしまって他に広まってしまうのが怖いなっていうことがあると思いますので、まずは性的マイノリティ特設電話相談にお電話いただければ、性的マイノリティの当事者だったら当事者、そのご家族で悩まれてたら、その家族 である専門相談員があなたのお話をお聞きしますので、一人で悩まずにご相談ください。1回30分になりますので、はい、まずは予約でお電話していただければ、はい、おつなぎをしますのでよろしくお願いいたします。
はい、じゃあ普通の電話相談と違うのは予約をしてからということですね。
そうですね、はい、
はい、分かりました。その電話番号教えていただけますか。はい、
079-559-5062、
もう一度お願いします。079-559-5062、はい、
平日9時から5時までになります。
はい、これで予約をする。
そうですね、
はい、
はい、でファックスでも受付しております。
はい、
079-559-5063、繰り返します。079-559-5063、 です。
じゃあこれはご自分の連絡先を書いて相談したいんですってことを送っておけばいいわけですか。
あ、そうですね、そういう電話番号書いていただいて、うん、ま、お名前はね匿名とか仮名でも結構なので、連絡先を教えていただければ人権推進課からお電話をさせていただいて、また悩みを聞いた上で登録されている専門相談員におつなぎをすると、そういった形になりますね。
はい、わかりました。
希望日をだいたい3つぐらい上げておいていただければどれかで、
そうなんですね、
いけるとは思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、わかりました。
はい、で昨年の10月11日から、パートナーシップ宣誓制度を三田市では導入しております。
はい、
なのでパートナーとして人生を歩んでいきたいと決めたお二人が、これからも三田市で自分らしく暮らしていけることができるように、市がその関係を尊重し寄り添っていきますので、パートナーシップ宣誓制度について詳しく知りたいと思われた場合は、市ホームページであるとか人権推進課にお問い合わせをください。
はい、これはもう日頃からずっとしてらっしゃいますね。
そうですね。
はい、わかりました。
はい、また支援される方がもしいらっしゃったら、レインボーステッカーの協力店とか事業所を募集しております。はい、これは何なのかなと思いますと、性的マイノリティの人たちがここでは安心できると思う居場所づくりを作っていきたいと考えておりまして、性的マイノリティの人たちへの理解者を示すレインボーステッカーを無償配布しますので、調布にご協力いただけるような店舗とか事業所がありましたら、こちらについても人権推進課までお問い合わせください。
はい、ハニー FM でも少しでも協力できたらと思って、ドアのところにね、これも貼らせていただいてます。はい、これを見ることで安心してくださるっていう一つの目印になるんですね。
そうですね。はい、市ではもうずっとなんですけど、職員を対象に性的マイノリティについての研修を実施してきてます。
はい、
その受講者は職員の名札に下記のレインボーシール実際の人権三段をお読みいただければありますので、
はい、
そのレインボーシールを貼って理解者の輪を広げていくために、啓発活動などの取り組みを進めています。
はい、
はい、でお知らせなんですけども、
はい、
100字で伝える人権メッセージを募集しております。
はい、100文字で、
はいはい、これは神戸地方法務局が募集しているもので、
はい、
あなたがあなたらしくしいるために何を大切にしていますかということで、自分らしく生きるために大切にしていること、差別や偏見に対して感じたこと、お互いの個性を認め合うなど人権に関わる体験や思いを100字程度でまとめたメッセージを募集しております。
はい、
9月10日木曜日から11月30日月曜日までです。これは応募資格としては兵庫県内在住、はい、在勤在学の方ということで、電子メール、ファックス、郵送です。はい、詳しくは神戸地方法務局のホームページをご覧ください。
はい、
はい、それから仮称三田市人と人との共生条例の策定についてということで、すべての人が自分らしく生きやすい社会の実現に向け、現状の課題や条例に盛り込む理念などについて4回にわたり意見交換を行ってきました。次回5回の懇話会は11月24日火曜日の予定となっていますので、傍聴も可能なのです。はい、手話通訳要約筆記などが必要な方については11月10日火曜日までにお申し込みください。詳細は人権推進課までお問い合わせください。
はい、
はい、
もう現在過去に4回してて、今回5回目の懇話会があるということですね。
はい、講座の案内に行かせていただきます。
最後、はい、お願いします。
誰もが幸せに生きる街を目指してということで、あなたが街の主人公ですということです。第一講座、あなたのアイデンティティって何？地域日本語教室から見えてきたことと題しまして、11月6日火曜日夜の7時から夜の9時まで、講師は本田 文雄さん、 NPO 法人バトつながり研究センター北進日本語教室コーディネーターの方です。はい、で第2講座が笑って元気、笑いヨガを体験しよう、11月13日金曜日夜の7時から夜の9時まで、講師の先生が三輪郁恵さん、笑いヨガリーダーの方です。はい、いずれにしても三田市民センター大会議室、主催は三田省の地域部会が主催になっております。お問い合わせがありましたら人権推進課までお問い合わせください。
はい、じゃあ人権推進課の電話番号お願いします。はい、
申し上げます。079-559-5148 079-559-5148、 ファックス番号が 079-562-1294 079-562-1294 でございます。はい、
でそれ以外の人権に関する総合的な相談の窓口はまた電話番号が別なんでしょうか。は
い、同じです。 あと人権要望員による定例人権相談が10月22日木曜日1時から4時までです。はい、予約は人権推進課までなんですけれども、実際はまちづくり共同センターの第3会議室という時間でそのまちづくり共同センターで行っております。
はい、わかりました。伸びゆきサンダー15日号もう間もなく皆さんのお手元に配られると思いますので、その真ん中に入っている人権サンダー、こちらをしっかり読んでいただいて、関心のあるところ参加したいと思う講座などお申し込みいただきたいと思います。今日も人権推進課から竹内さんをお越しいただいてお話をいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間はスマイル人権をお送りしてまいりました。誰もが持っている人権を身近なものとして皆さんに感じていただける情報など分かりやすくお伝えしてまいります。次は11月12日の木曜日午後3時10分からお送りします。次回もぜひお聞きください。